番外編オープニング。はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
ドラクエ6、進捗9回目ですね。
はいはい、9ですね。
はい。前回が、上の世界のクリアベールの、いろいろ情報を聞いて、
で、はい。
で、何も進展なかったというところまでですね。
はいはいはい、はい。
うん。で、今回は、まず、その上の世界のクリアベールの周りぐるっと回って、で、下に降りる階段がありましたんで、
はいはいはい、
降りまして、で、そこからちょっと西に行くと、下の町のクリアベールが、出てきまして、
うん、はい。
で、まず、町の人が、昔はよく旅芸人が来たもんだ、うん。特にパノンっていう芸人が面白くてね。
おぉ。
パノンが出てきましたよ。ここにも出てくんねや。
結構ちょくちょく出てますよね、うん、パノンさん。
うん、で、子供たちが楽しみにしてたんだが、こう物騒な世の中じゃ、旅芸人だって自由に歩きめ、あ、自由に歩け回れないだろうな、と、うん。まあまあ、パノンが来たっていうことですね。
はい、
うん。で、下の世界、上にもアリシアって言いましたけど、うん、下の世界の方のアリシアは、うちのダーリンってとっても優しいのよ。それに頭もいいし、うふふ、私幸せ。で、旦那が、私は人の見る夢について研究しています。人はなぜ夢を見るのか。夢の中身にはどんな意味があるのか。私はきっといつか夢の世界の謎を解き明かしてみせますぞ。と言っとるわけですね。
はいはいはい。
で、その家の外にね、男がいまして、ああ、アリシア、どうしてあんな年上の学者なんかと結婚しちゃったんだい。僕だってこんなにアリシアを愛してるのに。うん、で、バーバラに話すと、学者さんを選んで正解ねって。こんなとこでうじうじしている男なんて頼りなくてダメだよって
。おー、ズバッときました
ね。ですね。まあ、だから、要は、このうじうじしてる男が、
はい。
上の世界で、
はい。
迷子だった子供、
ええ。
アリシアに拾われて、えらい懐いてる子供ってことでしょうね。
はい、はい、ええ。
うん。この世界は上と下がかなりリンクしてるんですよ。
そうですね。
うん。武器屋の客が、
はい。
ハリスとマゴットも気の毒に、ジョンは可愛い坊やだったのにな、俺がパノンの代わりにジョンとの約束を果たせればいいんだが、勇気のバッチか。けど、運命の壁を登るなんて俺には無理だなぁ、
うん。
情けないよ、全く。え、運命の壁かい？この街からずっと北東に行った険しい山の中にあるそうだ。
うん。
っていうことで。
はい。
まあ、知らん名前がいっぱい出てきましたけど。
ええー。
まあ、ジョンっていうのは上の世界の、で、上の世界に名前出てましたっけ？
どっちでしたっけ？ジョンですよね。
まあまあ、要は、子供ですかね。まあ、上です。
大丈夫もう、間が空いてたから。こんぐらいやってますね。
まあまあ、要は。
これ、あれです、顔の絵がないからなかなか覚えにくいですね、こういう時って。
そうなんですよ。
う
ん、で、まあまあ、要は、坊やが、亡くなったという感じですね。
はいはい、うん、
で、そのパノンがその坊やに約束して、なんか勇気のバッジを取りに、持ってきてあげるっていう約束をしたけど、パノンがいなくなったから、勇気のバッジが渡せなくなったけど、
はい、
この運命の壁っていうところにあるところには自分はよういかんっていう話ですね。
うん。
うん。で、武器屋の2階に女の人がいまして、
はい。
ハリスさんところのジョン君は、うちの娘とも仲が良くてさ、ジョン君が亡くなったことを娘にどう話したらいいのか。うん、で、横に娘がいまして、
ええ。
ジョン君ね、どこにもいなくなっちゃったんだ。私もベッドに乗せてくれるってお約束してるのに。
うん、
で、バーバラが、変わった約束してたのね。まあ、そりゃそうでしょうね。子供がする約束ではないですよね。ベッドに乗せてくれるっていうのはね。
はい
はい、はい、うん。で、上の世界で、若い嫁をもらったじいさんがおったじゃないですか。
はいはいは
い。で、それが、やれやれ、息子が嫁をもらったのはいいが、わしのいる場所がなくて困ったわ、と。
うん、
こうなったらわしも恋人を見つけてもう一花咲かせるかのとっていう、まあ、じいさんが結局夢では若い嫁をもらったっていう
こと
ですね、上の世界でね、で、教会に入ると、イベントが始まりまして、で、孫とお母さんの方ですね、
ジョンの母ですね、
ジョンの母ですね、
はい、
神父様、私の息子はジョンは本当に幸せだったんでしょうか。生まれてすぐに病気で寝たきりになってそのまま神に召されるなんて、あの子はまだ10歳でした。幸せだったなんて思えません。で、お父さんの方のハリスが、
はい、
なあ、もう思い詰めるのはよそうや、神父様だっておっしゃってるじゃないか、ジョンが幼くして亡くなったのは神様から与えられた運命、それが幸せだったかどうかなんてあの子自身にしかわからないし、
うん、
で、孫とがでもって言ってるところに神父様が、お二人ともジョン君のことは誠にお気の毒です、うん、しかしあなた方を見ていると私は思うのです、こんなにも両親に愛されたジョン君は実に幸せだったのではないかと、うん、あなた方の愛情はきっとジョン君にも通じたはずですよと。で、ハリスが、神父様ありがとうございました、さあ今日はこれで帰ろうと、
うん、
ジョンのお墓に新しい花を備えてやらなくてはって言って出ていたんですね、
はいはい、
で、大きい家がありまして、で、その横に、上の世界にもあったんですけど墓があって、
はいはい、
で、その墓の前にね、悲しそうな、鳴き声の、犬がいてるんですよ、上の世界では男がおって、
はい、
ご主人様のために一緒に祈りましょうって言ってたやつがおったんですけど、
ええ、
要はあれはこの犬が見てる夢っていうことですね。
ああ、なるほどね。
うん。で、中に入ると、孫と、お母さんの方ですね。
はい。
私の息子ジョンは旅芸人のパノンさんが来る日をとても楽しみにしていました。
うん。
今度来るときは勇気のバッジをあげるとジョンに約束してくれたのです。勇気の岩を削って作ったバッジをつけていればきっと病気に勝つことができると。でもその後パノンさんはこの町を訪れることはなく、ジョンは亡くなりました。あの子はとても楽しみに待っていたのに、せめてお墓に、備えてあげられればっていうことですね。
はい、
うん、まあ取ってこいってことですね。
そうですね。次の目的が見つかりましたね。
ですね、うん、で2階に上がるとな、子供部屋っぽいのが見えたんですけど、
はいはい、
まあ、鍵がかかってて入れないんですよ、
うん
うん、で次宿屋の前にも男がいまして、
はい、
運命の壁と呼ばれる険しい、山の噂を聞いたことがありますかって聞かれて、
いいえ
ってすると、
はい、
昔とある剣士がその崖に登り頂上にそびえる勇気の岩を削って持ち帰ったというがっていう、
うん
うん、まあそういうとこで、
で、
宿屋の2階に女の人がいまして、
はい、
私は霊毒城からやってきました、霊毒城からやってきた踊り子よと、
うん、
旅芸人のパノンを探して旅をしているのと、でどうしても弟子入りをさせてほしくって、
うん、
この町にいたって聞いたから来てみたけど、ずいぶん昔の話だったみたいねと、
うん、
ずいぶん昔言うてもジョンが亡くなったのは最近でしょ。
そうですね。
なんか、意味ありげなセリフですけど。
はい。
うん、まあまあ、それはもうよくわからないままっていうことで。
う
で、まあ、早速、運命の壁と呼ばれる、山に行きまして。
向かいまして、はい。
はい。で、中入ると洞窟みたいに穴が開いてて、で、そこ入ってみると、神父がいまして、
はい。
この山のどこかに黄金のツルハシというものが眠っているそうです。
うん。
まずそれを見つけなさい。さすれば道は開けるでしょう。
うまいこと置いてくれてますね。
うん。で、まあ、あとね、女の人もおったんですけど、その人はまあ、お祈りさせてくれる人で、
はい。
セーブができるってことなんですけど、
うん。
あとね、道が全然ないんですよ、この洞窟に。
はいはいはい。
で、全然進まれへんなと思って、で、一回外に出てみたんですね。
ええ。
まあ、その、いわゆるこう、崖がガーッと反り立ってるんですけど、
うん。
そこにロープが、よう見たらあったんですよ。
はいはい。
まあまあ、これを登れっていうことかと思って、で、ロープが何本かあったんですけど、
ええ。
まあ、それを、こう、どんどん上に登っていく感じですね。
はいはい。
で、登りながらも戦闘になるんですけど、
ええ。
この、バーバラがね、弱すぎてね、
うん、使ってないですもんね。
いや、一応、だから、戦闘員出さんでも成長はするから、ずっと、うん、いてるんだけど、やっぱり弱いんですよ、どうしても。
はいはいはい。
うん、まあ、今、僧侶っていうのもあるんですけど、
うん。
うん、で、とりあえず、まあ、弱すぎて、まあ、とりあえずメンバー交代で、兄と、ハッサンと、
はい、
チャモロとミレイユ。
おー。
うん、まあ、本気モードですね、これ。
チャモロ一軍だったんですね。
チャモロやっぱ強いんですよ。
うん、商人ですか？
今商人ですね。
ああ、商人で、う
ん。やっぱね、魔物マスターが効いてるんですね。
ああ。
うん。あれはかなり良かったですよ。
美味しい特技多いというわけですね。
うん。で、まあ、結構ね、道もややこしかったんですけど、
うん。
黄金のツルハシを、まあ、とりあえずゲットしまして、
このダンジョンとかなんか、本当当時 FF っぽかったですね。
ああ、それはそうですね。
ですよね。
うん。
なんか綺麗になったら、ちょっとドラクエっぽくないなっていうのをちょっと覚えたんですよ。
ああ。まあ、でもまあ、登ったり降りたりっていう、なんかそんな。
はい。
うん。崖を伝いながら行くっていう感じで。
ええー。
で、それまでね、大きい岩が、その、道を塞いで通れなかったところがあったんですけど。
はいはいはい。
まあ、その黄金のツルハシ使ったら通れるようになりまして。
ああ、もうそれは楽々通ったんですね。
まあそうですね。結構楽に通りましたね。うん。うん、で、まあ道中ね。
はい。
一応話は聞くんですよ、みんなにね。
ええ。
で、ただ、チャモロの会話がね、やっぱりおもんないんですよね。
真面目くんですからね。
ね、もういつ聞いてもね、どこの洞窟行っても、ここのモンスターは強いですね。ばっかり。あ、まあ、そればっかりやないかっていう。うん、まあ、戦うとこしかもう入れないですけどね、こいつはね、思んないからね。
ね、話を思ったらまたバーバラを入れるわけですね。
うん。
ここ入れ替えできるんでしたっけ？
いや、入れ替えはできないんで、一回外出ないとダメ。
わぁ、
はいはい。うん。で、ね、言ってるうちにアモスが、遊び人完走しまして、
はい。
で、転職して踊り子に。
ああ。
うん、で、ハッサンが舞踏家を完走したんで、
はい、
次、戦士に、
うん
うん。で、まあ、このね、崖がね、
はい、まあ、
とにかく敵が強いんですよ。
うん
うん、もう結構ね、全滅仕掛けるんですよ。普通にフィールドモンスターに戦ってると。
ほうほうほうほう。
ハッサンがね、戦士になったんはいいんですけど、
ええ
戦士のスキルがね、クソなんですよ。
まあ、解釈ですかね、ここで言うと、6は。
解釈っていうよりもね、
ええ、
通常の、あれが、ステータスが高いんですよ。
はいはいはい。
HP も高いし、力も強いし、
ええ。
だからそれだけで戦士になる意味はあるんやけど、覚えるスキルとしてはクソなんですよ。
まあ、今みたいな戦士の特技じゃなかったですよね。
そうですね。体当たりもあるんやけど、体当たりもね、当たらへんし、戻ってくるダメージもあるんで。
あー、そうだったか。
うん。全然使えないですよね。で、逆にね、
ええ。
舞踏家の あの、完走した時にもらえる爆裂剣が最高なんですよ。
ああ、まあそうですね。
めちゃめちゃ強いですね、爆
裂剣。聖剣好きも武道家でしたっけ？
あったかな。聖剣好きは、ハスさんがもともと覚えてたから。
ああ、そうかそうかそうか。
それはちょっとわかんないですけど。
うん。
まあとにかく、爆裂剣が最高ですね。回し蹴りも最高やしね。
ああ、そうですね。
うん。
うん、グループか範囲でしたよね、あれ。全体か。
グループですね、確かに。
グループですか？
うん。まあまあ強いですわ。で、まあ、それで、とにかくその、進もうと思って、
はい。
こう、壁伝いに歩いていくんですけどね。
ええ。
こう、ずっと進んでいくと、行き止まりになって、
ええ。
で、下に足場があるんやけど、そこ見えないっていう、まあそういう場面がよくあるんですよ。
はいはいはい。
で、そこの見えないところに落ちなあかんなんですけど、
ええ。
ちょっとでもずれるともう下の階までドーンと落ちてしまうんで。
ああ、そのタイプ、形ですね。
そうそう。もう結構イライラする。うん、あの辺で落ちなあかんねんなって思ってんねんけど、
はいはいはい、はい。
エンカウント率が高すぎて、忘れるんですよ。どの辺やったっけっていう。で、また戻ってるうちにまたエンカウントするし。
はいはい、はい。
うん、まあまあ、そんなかん、なんやかんやありまして、
ええ、
まあようやく頂上に着いて、
はいはいはい、
その、大きい岩があって、
はい、
それを黄金の鶴橋で削ったら、まあここではボスもなく、勇気のかけらはゲットできたんですよ。
はい。
うん。で、早速クリアベールに戻って、
うん。
で、ハリスに勇気のかけらを渡しまして、
生きてる時ハリスですね。
ん？
ハリスですね。
ハリス。お父さんですね。
パパですね。はい、はい、うん。
で、これはもしや、間違いない、紛れもなく勇気のかけら。なんと、運命の壁に登って、そうでしたか、そんな危険なところへ。なんと、お礼を申し上げたらいいか。これがあれば、ジョンの欲しがってた勇気のバッジを作ることができます。うん、ところで皆さんお疲れでしょう。せめて泊まっていってください。
うん、
って言って2階にみんなでゾロゾロ移動して、
はい。
で、あいにく空いているベッドは、亡くなった息子のものしかなくて申し訳ありません。
うん。
で、でも、あなた方が使ってくれるなら、ジョンもきっと喜ぶと思います。さあ、どうぞ、うん。まあまあ、あんまり気持ちよくないけど。まあ、そう言われたらね。まあ、
そうですね。
ねな、しゃあないですよね。
はい。
で、こう、一つのベッドに4人がゾロゾロ入っていきまして。
まあ、しゃあね、それはファミ、スーファミ時代ですから。
ですね。で、ええ、パッと起きたらね、
ええ、
ベッドが浮き出すんですよ。
うん。
で、突然、こう、部屋を飛び出して、
はい。
こう、背景が、こう、異次元世界みたいになりまして、
うん。
で、そこに男の子が現れるんですね。
はいはい。
で、それいいベッドでしょう。はじめまして、僕がジョンです。
うん。
勇気のかけらありがとう。そのお礼に、そのベッドをあげるよ。
うん。
僕にはもう必要ないんだ。だって自由に空を飛べるようになったんだもん。なんかちょっと悲しい話やね。で、アリさん本当にありがとう。さようなら。うん、で、まあそこからこう空をこうぐーっと飛び回るムービーになりまして。で、こう街の人がそれを見て驚いてるんですね。
うん、
で、そのムービー見てる限り上から見た、感じは、その、夢の上の世界のクリアベールみたいな感じなんですよ。
ああ、はいはい。
うん。下の世界で寝てるはずやのに、上の世界の、
うん。
方にいてると、
うんうん。はい。
っていうところで、兄は空飛ぶベッドを手に入れた。
はいはい。
そっからね、もう、普通に下の世界に戻らず、上の世界のままやったんですね。
ええー。
で、ずっとね、空飛ぶベッドを見てた、
はい。
ホイミスライムがおったんで、
はいはい。
そいつに話しかけてみると、
ええ、
もしかして、ベッドに乗ってた人、うん、僕も乗せてよって言われて。
はいはい。
で、とりあえず、はいってしたんですよ。
ええ。
なんて言うんかなと思って。
はい。
わーいわーい。え、名前僕はホイミンだよって、うん。ホイミンが仲間に加わった。そうやったんと思って。お前仲間になるんやろ、ま
あ、これはあれですよ。3DS 版オリジナルですね。
あ、オリジナルなんですね。
多分。ちょっと自信なくなってきた、
うん。まあまあでも、ちょっと意外やってびっくりしたんですけど。
はいはいはい。うん、
で、こっから、 どこに行っていいかがわからなくなったんですよ。
でも寝たのは下でしたよね。
いや、下で寝たんやけど、上に来たんですね。
そのまま上に行っとるわけですね、今。
上におるんですよ、今。で、まあ空飛ぶベッド手に入れたから、まあどっか行かなあかんのかなと。
うん。
ただどこに向かえっていう話も全くないから、まあとりあえずちょっとうろちょろしてみようと。
あの、ベッド乗って。
うん。
でもあれ、森とかはダメでしたよね。
そうなんですよ。全く、その、草原のところしか、草原と水の上だけですね。
ちょっと足が速くなるような感じですね。
ね、結構速いですよ。
あ、結構速いですか？
うん。で、エンカウントもないし。
あ、そうかそうか。
うん、かなりサクサク動けますね。
うん。聞き慣れた音楽じゃないですか？
あ、もちろんそうですよ。僕、未だに、あれは、あのままですよ、あの。
10ですね。
うん、ドルボールの。
でしょうね。
うん。
なぜこれだけ採用されたかにもようがらない
ですね。で、その、クリアベールからちょっと西に行ったところに洞窟がありまして、
はい。
で、中に男がおって、
うん、
俺は伝説の武具、伝説の武具の一つ、スフィーダの盾を探して旅をしているものだ。
うん、
しかしもうダメかもしれん。まず北へ、
うん、
突き当たりを東に。一つ目の十字路を北へ進み、西の十字路を南に進むべし、などという言い伝えだけではまるで雲をつかむような話で、もう諦めようと思っているのだ。
うん。
うん。ということは、なんかあるんやなっていうことで、
はい。
ここの洞窟を、探さなあかんのかなと思ったら、全く道がないんですよ。
はいはいはい。
で、この洞窟なんか見たことあるなって、下の世界で見たことあるような気するんやったけど、
ええ、
どこにあったっけなと思って、
はいはいはい、
まあまあ思い出せないまま、うん、まあとりあえずもうちょっとうろちょろしようと思って、
ええ、
で、上の世界もうちょっとうろちょろしてると、一軒家が見つかりまして、
おっと、はいはいはい。
うん、で、男がいまして、
ええ、
あんたアモールって町には行ったかいと。
はい。
何でもその町の南にある井戸から幻の大地に行けるって話だと。
うん。
で、ミレウィに話しかけると、今度はどこに繋がっているのかしらと。
うん。
まあまあとりあえずここ行けってことかなと思って。
ええ。
で、行こう思ったんやけど、よく考えたら、ホイミンがね、
はいはい。
まだ無職のままなんで、
うん。
なんか職つけてあげようと思って、で、まあ、もうすでにね、一通り、一般職の方はもう全部ついたんで。
はいはいはい。
まあ、とりあえず僧侶にしときゃいいかと思って。
まあそうですね。予備でですね。
うん。満タン要員ですね、これ。
はいはい。
で、僧侶にしまして、あ、そうです。とりあえずね、先に一回、マーズの館行って、行き先どっか言うかなと思って聞いてみよう思って、マーズの館行ってみたんですよ。
はいはいはい。
で、アモールの南に、
うん、
井戸が見えると、
うん、
空飛ぶベッドで行くがよいと、
うん、
その井戸の先にあるフォーン城の王を訪ねることになりそうじゃないと。
もう完璧なチュートリアです
よ。で、まあ今日のところはお休みと、
はい、うん、
で起きてから、どうも最近またお城の夢を見るんじゃよと、
うん、
レイドッグ城のなと、しかも国を治める若きたくましい王の姿がより鮮明に見え始めておる。
うん。
その姿はまるで、点々点。いや、これはさすがににわかには信じがたいの。
お
う。その若き王がどこからやってきたのかずっと考えておるのじゃが。こうややこしいですね。
うん。
若き王ってことは上の世界でしょ？
はいはい。
が、より鮮明に見え始めており、
うん、
まるで、何のことやと。でも、まあ、ようわからんけど、
はいはいはい。
まあ、とりあえず、ハサに話しかけてみたら、
ええ、
まあ、とにかく出かけようぜ。はい、わかりました、と思って。
ええ、
うん、とりあえず、それはもう、何言ってるかわからんかったから、もうとりあえず後回しにして、
うん、
で、とりあえず上の世界の、アモールに行って、で、そういえば上の世界のアモールの中入 入ってないなと思ったんで。
はいはい。
とりあえず一回中入ってみたんですね。
ええ。
で、宿屋にいた男が、イリアとジーナ、ああ、教会で世話になっている子供たちのことだね。
うん。
子供？で、しかし不思議なこともあるもんだな。あの子たちがいつから教会にいるようになったのか全然思い出せないんだ。
うん。
イリアとジーナの話って何やったっけと思って、全然思い出せないんですけど。
あの、盗賊団じゃなかったっけ？
盗賊団でしょ？上の世界、下の世界。
ジジババアになってましたね。
ジジババアで、
ええ、
で、上の世界に来たら、
ただ、当時は、まだ若かった。
そうそう。
殺した殺されんとかそんな話 血が流れて水が赤く染まったとかそういうやつですよね。
子供っていう、ね、で、教会の前に行くと、軽いイベントが始まりまして、男の子がえい、はい、えいって言ってジャンプしてるんですね。
はいはい。
でこれでよしと大きくなって大人になったらもっとすごい宝物を見つけてやるぜと。宝探しの旅に出るときには、うん、お前を連れてってやるからな。さあ行くぞ、そろそろ帰らないと、神父様に怒られちまうからな。
うん。
で、女の子が、ああ、待ってよ、と。で、男の子が、今からそんなじゃ大人になっても、俺について来れないぞ、早く来いよ。で、女の子は、もう、イリアの意地悪。
うん。
ということは、まあ、この二人がイリアとジーナですね。
間違いないですね。
うん。で、そうやって帰っていくんですよ。教会の中入っていくんですね。
はいはい。
で、バーバラに話しかけると、なんか埋めてたよね。なんだろう、ワクワク。ああ、そこそこ。なんか埋めてたなと思って。
はいはい、はい。
とりあえず、ワクワクしてるから掘り返せってことかなと。で、こう埋めてたところ調べてみると、
うん、
兄にとってはガラクタだか、子供たちの宝物が埋まっていると、
うん、
そっと元に戻しておいたというメッセージが流れて、
うん、特に重要な部分でなかったね。
ですね。ただの意味のないやつですね。
うん、
で教会に入って、男の子がいたんで、なんだい変な顔して、俺の顔に何かついているのかいと。まあいいや、俺はイリアよろしくなと。でハッサンが。おこの顔をシワクチャにすればまさしくイリアだぜ。なんかこいつえらい理解度が高いなと、ハッサン。受け入れてるよね、子供がおるっていうことを。うん、で、女の子がいまして、世界を旅してるの？いいな、ジーナも。大きくなったら宝が物を探して旅、世界中を旅するんだよ。
はいはい。
それでいっぱいいっぱい見つけて、世話になっている神父様に恩返しするんだ。それからそれからね、ジーナはイリアのお嫁さんになるんだもん。
うん。
うん。教会におった男の人が、
はい。
あなた、こう、教会じゃない。これ何？どこにおるかわからんけど、男の人がいまして、
はいはい。
あなた、どんな扉も開けてしまう最後の鍵をご存知ですか？
うん、
で、はいってしたんですけど、
ええ。
よう考えたらちゃわちゃわ思って。僕、イレブンやってるもんやから、イレブンでつい、このタイミングでもう、取ったばっかりやったんで、思わずはいってしてしまったんやけど、で、知ってる？なんだ、結構有名な話なんですね。そっか、とか言われて。うん、で、あ、もう一回聞いて、家にしたんですけど。
はい。
家ね、噂では、その鍵を積んだ船が魔物に襲われて、深海深くに沈んだって話です。
うん。
でも、海の底じゃ探しようがないよな、と。
うん。
人魚でもない限りは。
うん。
どっかで人魚の話聞いたな、と思うけど。
これまた11とちょっと被りそうですね。
もうどこで何の話を聞いたかもさっぱりわからなくなるんやけど、
ええ、
まあ、とにかくこうまた船が沈んだっていう話ですね、よくある。
はいはいはい。
うん、 で、まあまあ、いつか人魚が出てくるんやな、っていうことで。
はい。
で、あと、違うとこは、この前旅人から聞いたんだが、この町のずっと沖の海の真ん中に、でっかい穴が開いているそうだと。
うん。
もしそれが本当だったら、穴になる前は、そこに何があったんだろうな、と。
ああ。
なんでその発想になるんかなと思うんですけどね。
まあ、いきなりその話がですね。
うん。だって、普通穴が開いてたら、
ええ、
なんで穴が開いてんねんなっていう発想になるはずやのに、
はい。
その穴に何があったのか、何かがあったっていうのを断言してるじゃないですか、もう。
ああ。そうか、僕ちょっと先を知ってしまっとったから、うん、ああ、なるほどと思ったんですけど、
うん。
ああ、まあ、そうやったら、初見だったらそうかもしれないですね。
初見だと、うん。なんか、おかしなこと言ってるなと思ったんやけど。ハッサンが、下にももう一つ別の世界があるんだぜって言っても分かってくれないだろうなと。うん。まあまあまあ、そういうことですね。
はいはい。
うん。で、男の子がいまして。
はい。
隣のおじいちゃんが養子になったら毎日お菓子くれるってって。で、隣のおじいちゃんとこ行ったら、やっと養子になってくれる気になったんだね。あ、いや、隣の子供が頭のいい子でね、養子になって私の後を継いでくれないかと思ってるんですよ。と、
うん、
学問一筋で気がついたら、この年まで一人。いや、寂しいもんです。うん、で、バーバラに話しかけると、もうお嫁さんからじゃ間に合わないのかなと。じいちゃんですからね。これでも上の世界、下の世界か。なんかありましたね。うん、なんか、学者がいましたね、そういえば。
うん。
なんか、なんとなくそんな覚えてます
よ。登場人物多いっすね。
わけがわかんないですね、もう。うん。そうそうそう。北に洞窟があったじゃないですか。
はいはいはい。
その北の洞窟行ってみるんですけど、
ええ、
こう、宝箱があって、
はい。
やっぱり宝箱、開いてるんですよ。
うん。
っていうことは来たことあるってことじゃないですか。
ああ、そうですね。
でも。
敵は弱いんですか？
敵弱いです。
ああ、でも初期に来たんじゃないですか。
そうですよ。だから、血のところ。
ああ、はいはい。
源流のところじゃないですか。
はいはい。
でも、来たことあるのに、ここは来たことない街になってるじゃないですか。子供になってるし、イリアたちの。
ああ。あれ、夢じゃなかったでしたっけ？
で結局ね、多分、イリアの、夢っていうことになってるんやと思うんやけど。
ええ、はいはいはい。
でも、本来宝箱開いてるのおかしいじゃないですか。
まあ、それはゲームですよ。そこはもうさすがに。
そんなんやったらもう、ここ、行き止まりにしといてくれたらよかったなって思って。あっこは結局、ね、上の世界とは別の夢やっていう風にしてほしかったですね、それやったら。
そう。まあ、それで思い出しました、僕も。
うん。
そう、なんでイリアとアレジーナ小さくなったのかな、思ったら。そうか、そうか、そういうことでしたね。
うん。で、もっと上の方に行ったらレイドックあると思って行ってみたんですけど、
はい。
レイドック発見と思ったら、
ええ。
ここにメダル王の城がありました。
あ
位置的に、アモールの上やからレイドックやと思ったんやけど、
はい。
普通にメダル王の城があって。
初めてでしたっけ、メダル王の城入るのは。
そうそう、ここが初めてですよ。
うん。
で、スライムがいまして。
はい。
僕悪いスライムじゃないよ。
ああ、いつものバランスで。
だから、いいことを教えてあげる。
うん。
ダーマの神殿も、この城も、とっくの昔に魔族が滅ぼしちゃったんだよと。
うん。
でも、みんなの心の中に残っていたから、夢の世界では、生き続けたんだ。
うん、
だからこの夢の世界の大地に大穴を開けてせめて封印しちゃおうとしたみたいだねと、
うん、
下の世界のダーマは滅びたままじゃないですか、でメダル王も滅びてると、
うん、
だけどこうみんなの心に強く残ってたから上の夢の世界では復活したと、うん、
はい、
で夢の世界のこのダーマとかメダル王は、要は悪い奴が、 こんな、あったら、この、都合が悪いっていうことで。
そうですね。そうですね。
こう、それで大穴が開いてたっていう、意味付けですね、これ。
うん。
うん、なるほどな、っていうこと
で。ああ、そういうことですね。
うん、まあ、スライムよう知っとるな、と思って。で、男がいまして、
はい。
なぜにジャミラスはこの城を封印したのか。おそらくメダル王の持つ様々な宝物、宝物の中に魔族にとって不都合なものがあったからではと。
うん。
って言われて。で、メダル王に話しかけると、とりあえず持ってたのが29枚やったんですよ。
はいはいはい。
で、とりあえず2つアイテムもらいまして、ただ全部で100枚まであるんですね。
6はあれでしたっけ、集めた枚数、到達したらもらえるパターンでしたっけ？
そうそうそう。
うん。
大体そうですね、過去はね。
はいはいはい。
うん。で、100枚って長いなと思ったけど、まだ3分の1やから。うん。で、また、タレモンが出たところで、ハッサンに話しかけたら、ここに来るのはもう何度目になるかな。初めてですから。
あら。
もうお決まりのセリフになってるんですね、これがね。
だからああ、
うん。何回も来ることを分かってるから、こういうふうに言わしてるんでしょ。うん、
そこまで読みますか。
うん、で、もうさらに、ブラブラしてまして。
はい。
ほんなら、また一軒家が発見。
うん。
で、女の人がいて、
ええ、
ようこそ、占いの館へ。
うん。
道にお迷いですか？
ほいほいほいほい。
まあ、行き先あるんやけど、一応、はいってして。
ええ。
占って死んでましょうと。
あれ、これ、グランマーズとまた違うところですよね。
違うの、全然違うんですよ。こんなんおったかなと思うんやけど。
ほ、
うん、
いほいほい。
占って死んでましょう。なんと、島ごと海に飲まれる街の人々の姿が見えます。
うん。
これはもしやその昔、海に沈んだと言われる伝説の魔法都市、うん、カルベローナの姿では。こんなものが見えるなんて、あなたたちは一体。で、バーバラに話しかけると、
うん。
なんだか頭が痛いよ。え？
うん。
何この反応。
お
お。おー、なんかあんのかな。
まあ、そうですね。
まあまあ、とりあえずでも今はまだ行く場所じゃないんで、とりあえず頭に入れといて、うん
それが、スーファミマであったかどうかはちょっと覚えてないですよね。
あ
その、あ、ミオじゃない。ミレイユじゃなくて、バーバラのセリフっていうのは、うん、話すっていうことを先頭出てこないわけですよね。
そうそうそう。
ああ、ちゅうことは、スーファミマはなかったんで、
うん。
それを聞いて、バーバラのその感想は聞けないわけですからね。
そうなんですよ。
うん。ちゅうことはやっぱり、DS で出たやつかもしれないですね。
ああ、そうかもしれないですね。
うん。
で、本棚があったんで、
はい。
本棚を調べてみると、なんと、夢告白の舞台、炭鉱を見つけた。はぁと思った。
わ、ね、それはひょっとしてあれか？あ、なるほど。
うん。うん、まあ、僕からしたら初見なんで、これはね。
はいはいはいはいはい。
で、ここで、メッセージが出て、
ええ。
兄の夢告白の舞台で選べる種類が一つ増えた。
はいはいはい。
なお、夢舞台は持ち物に入りません。すれ違いの館と呼ばれる家で、夢告白ができるようになったとき、選べる舞台の一つになります。自由度が高すぎてこういうことが起きるんですね。
はいはいはい。うん、すっ飛ばしてきましたね。
すっ飛ばしてですね、
うん。はい。
で、そうそうそう、ここで思い出してね。
ええ。
ライフコット行ってないなと思って、しばらく。
はいはいはい。
久しぶりにライフコット行ってみようと思って。
それは上の方です？
そうですね。下には多分ライフコット
がない、
まあ、あるか知らんけど、うん、行けないんで。
はいはい。
ルーラーで飛んでみて、ばあさんが、平和になってみんな浮かれて外に出て行ったよと。
うん。
下の崖あたりにいるんじゃないかね。おで、まあ、他の話聞いてると、
はい。
家に帰ると、ターニアちゃんいまして。
おお。
あ、お兄ちゃん、お帰りなさい。うん、とうとう、魔王を倒したのよね。もう恐れることはないのよね。
うん。
あ、ごめんなさい。私興奮しちゃって。お兄ちゃん、 疲れてるのにね。詳しいことは少し休んでから聞かせてねって。で、少し長めの暗転がありまして。
はい。
で、あ、兄兄ちゃん、目が覚めた。
うん。
少し休んでから話を聞こうと思ったのに、ぐっすり眠ってて起きないんだもん。でももういいの。こうして世界は平和になったんだし、お兄ちゃんも元気だし、
うん、
私は一人でも大丈夫だからやりたいことをやってね、
うん。
そして疲れたらいつでも帰ってきて、私はここで待ってるよ。
うん。
うん。いい子ですね。
いい子ですね。ほんま、嫁じゃないですか。
ずっとここにいたいですね。で、外に出ると、
はい。
またあの、キラーンのエフェクトですね。
ああ、いつも
ですね。毎回あるんですね、あれね。
ですね。
うん。で、村長の家行って、
うん。
その、村長の娘っておったじゃないですか、ジュディっていうの。
はいはいはい。ランドとジュディでしたね。
うん。で、なんかいろいろ言われて、
はい。
なんか、結婚してくれるって言われたんですよ。
はいはいはいはい。
ほんで、こう、普通に連打してたから、
ええ。
吐いてしまったんですよ。で、やったいつするって言われて。
はい。
で、そこで選択肢が、今からと、後でっていうのと、しないっていうのが出たんですよ。
あ、そんなのありましたっけ？はい。
で、俺、これ、ビビってしまって、どうしようかなと思って、とりあえず、しないにしたら、戻れるかなと思って、
は
い、
ええ。
しないにしてみたんですよ。
はい。
で、この会話をね、僕、ちゃんとメモしなかったんですよ。
ええ。
もう、そんな重要なことやってると思わなかったから。
はいはい。
で、なんか嫌な予感したんで、
ええ、
一旦、外に出てね、セーブしてみて、
はい。
で、戻ってきたんですよ。
ええ。
で、いろいろ選択肢を試しみよう思って。
うん。
なら、もうジュディが、兄にはきっともう好きな人がいるのね。
うん。
あ、もう、市内で固定されてしまったんですよ。
ああ。
でも、ランドにも振られちゃって、兄とも結婚の約束までしたのに振られちゃって、私って一体何なんだろうな。でも慰めはいらないよ。中途半端な優しさは余計に悲しくなるだけなんだから。しまったー思って。
でもそれ、あれ、はいにしても結局は、そのそれに行くパターンじゃないですか。
そうなんかな。あとあとなんか重要なことにならへんかな、これ。
いや、ないと思うんですけどね。
ああ、いやでもこれで、それやったらね。
ええ。
毎回、はい、家を選ばしてくれたりじゃないですか、全部のパターンで。
ああ、そうかそうか。
これ家で、家っていうか、しないで、結婚しますか、はいで、いつする、うん、しないんで固定されてしまったから。
はいはい
はい。うわ、えんか偉いことしてしまったなと思って。もう、ミレイユとかバーバラに怒られるんですよ。そんな、いい加減なこと言っちゃダメだよ、みたいなこと言われて。
はいはい
はい。うわぁ、思って。で、ミレイは、こう、ランドさんにも振られたのね、と。
うん。
ああ、そっかそっか。ランドはそういえば、
ターニアですね。
ターニアのこと好きですから。
うん。
ジュディがちょっと今、落ち込みまくってる状態で。うん。で、みんな、その崖の下に行ったって言ってたから。
はい。
崖まで行こう思って、うん、なら、こう、ランドがいまして、参ったな、もう、無道が滅んだ後もまだ魔物がうろついててさ、うん、とてもじゃないけど、麓の村までみんなを連れて歩くのは無理だな、と。
はいはいはい。
まあ、まあ、他にもいっぱい人がいて、こう、まあここでゾロゾロ、たむろってるって感じで。うん。まあ何がしたいかよくわからなかったですけど。
まあですね、魔を倒したりっても魔物がおるんだ、みたいな感じで、
ね。っていうだけですね。
うん。うん、
で、次、霊読書行ってみたんですよ。
はいはい。
で、王様のとこまで行ったら、
ええ。
王、そなたか、来ると思っておったぞ。わしじゃよ、わし。シェーラじゃなくて、本物の霊読書だ。わかるなって言って。
うん。
ああ、まあまあ、お父さんかと思って。
うん、うん。
で、はいってして。
だからまあ、前は武道だったんですね。その王様が。
で、ああ、そっかそっか。武道が王様で、
で
若い王様が、お母さんだったでしょ、シェーラで。
そう。
なんで今、本物のレイドッコーが若い王様になってるのかがよくわからないけど。で、この若い姿もなかなかいいものだなと。この世界の無道になっておった時には何が何だかわからぬままに操られているだけじゃったが、
うん、
こうしてちゃんと自分を取り戻してみると、この世界も捨てたもんじゃないわいと。
うん、
ところでトム、いや、ソルディ兵士長だが、残念じゃが、この世界でも見つからなんだと。
おお。
全くわしが眠っとる間に、ゲバンのやつは、てんてんてん。トムにはかわいそうなことをしたわいと。
うん。
しかし、何はともあれ、両方の世界に平和が訪れたのはめでたいことじゃ。
うん。
結局、トム、まあ、兵士長が、
はいはい。
行方不明。
うん。
何をされたかって分からへんねんけど、結局、ゲバンもね、あれから出てきてないんですよ。
ほうほうほうほう。
下の世界でも、下の世界なんかゲバンの話一切出てこないしね。
はいはいはい。
うん、で、上の世界ではこう、まあ、こんな感じやし。
うん。
まあ、何が起こってるのかよう分からへん。うん、で、まあ、とりあえず、大体のとこ行ったんで、
はい、
ストーリーに戻って、アモールの南の井戸に。
ああ、やっと言われたとこですね。
うん。
はいはいはい。
で、家があって、男が住んでるんですね、
はい。うん。
で、ここから下に降りれば、鏡姫で有名な保温城じゃと。
うん。
そうそう、保温城の王は、レイドック南の海峡にかかる水門の鍵を代々管理しておるそうじゃぞ。
うん。
ほな、まあ、とりあえず井戸入ろうかと思って。
はい。
で、井戸入ったら中から井戸招き。このパターンやめてくれと思うけど。うん、毎回びっくりするんですよ。
うん、で、まあ、余裕で倒す。
まあ、まあ、余裕で倒して。
うん。
ほんで、下の世界に行って、で、下の世界から、保温城まで、行きまして。
はい。
今日この辺にしましょうか。
あれ、今日はまあ、寄り道多かったですね。
ですね。なんか、ちょっとね、伏線がいっぱいあったんで。
そう、世界を観察したような感じですね。
っていう感じですね。
うん。
うん。あの、保温城がまたちょっと長いんで。
はいはいはい。
うん。これまた次に回しますわ。
わかりました。
はい。まあ、とにかくほんまに今回は伏線がいっぱい絡み合ってるっていう感じで。
うん。僕はまあ結構先を知っとるんで、ああ、なるほど、なるほど、思いながら聞いておったんですけどね。
ああ。
うん。
この先、フォーンジョ行っても、行っても、
はい。
おっていうところもあるし。
はいはいはいはい。
うん。
その、さっきちょっと先走りすぎましたけど、夢交換でしたっけ？
はいはいはいはい。
あれはまだ行きました。あれまだ
夢告白かな。
夢告白。
結局行けてないですね。どこにあるか分かってないんで。
あの 3DS のまあ当初流行ったのすれ違いのあのドラクエ6版なんですけど。
うん。流行ったんですかこれ。
全然流行らなかった。一回もすれ違わなかったですね。
ですよね。
はい。あ、一回だけすれ違ったか。あのなんかポエムみたいなの書くんですよ。
うん。
自分の夢のに夢をこうなんか、文字数制限があって、
うん、
それを送ったり受け取ったりして、どうなるかまでもう覚えてないんですけど、
あ、僕、
恥ずかしかったんですよ。
だいぶ、発売されてからだいぶ経ってからやったんで、
ええ、
もうほんまにすれ違いはずないと思ってやらなかったから、一切あの、街は行ったけど、
はいはいはい。
電源入れたまま持ち歩くなんていうことは全然せんかったですね。
これはほんま、流行らなかったっすね。とにかくあの、すれ違いが成功したから。
あの、そっかそっか、ないの後なんですね、これ。
そうです、そうです。あの、入れたかったんだと思うんですよ。
だって、それまでもあったでしょ、ま、?DS 版の4とかもなかったかな。
あの、あれは、ですね、すれ違いではなかったと思うんですけどね。すれ違いだったかな。
あ、すれ違いですね。すれ違いの、
ね、DS 版の、
村人集めるやつですね。
ああ、
発展させるやつ。
いやいやいや。
で、ゴーがなんか発掘。
名産物の
名産物、そうそうそう。それの交換ですよね。
6が夢の交換、夢日記の交換ですから。
ね、
完全に迷走します。
あ、いや、ね、確かにね、DS 版のその456のすれ違いはほとんどやってないイメージですね、そういえば。うん。
いや、ほんま恥ずかしいです。ほんと一回だけすれ違ったら内容見てもすごい恥ずかしかったですもん。
あ、なるほどね。
今はもうさすがにすれ違わんと思うので、まあすれ違ったらすごいレアですよ。
あー、今でも 3DS に入れてたら、ソフト入れてなくてもすれ違えるでしょ。
3DS はそうでしたっけ？
うん。
DS 時は、
DS の時はダメですけど、あの電源も、ソフトを起動しとかなあかんし、その。
はいはいはい。
3DS になると、違うゲームやっててもすれ違えるようになるんで。
え、あれ DS のソフトも対応してましたっけ？あ、
それがちょっと今思い出せないけど。
多分あれ 3DS じゃダメかったような気がしますよ。
ああ、そうか。
なんかもうないしたときも、なんかやりにくかったですもん、やっぱり。その 3DS の方に慣れてしもうて。
ああ、はいはいはい。
だからもう、ほんまやりにくいったらあれしないですよ。多分、夢交換ですからね。ポエムを交換する。大体。
まあまあ、やる気はないですけど。
僕も牛乳はどうのこうの書いて記憶がありますね、なんか。恥ずかしいっすわ。
ああ、でもね、これ、だから、クリアした後でね、
ええ、
これを全部聞き直して、
はい。
最後に考察するのが今楽しみなんですよ。
ああ、そうっすね。
こう今僕、ほぼ初見プレイみたいなもんやから、何言ってるか分からへんけど、
ああ、なるほど。
クリアした直後に、この配信全部聞いたら、多分、おーって思うところがいっぱいあるはずなんですよ。
ですね。
あの時
ここでも結構、うん、そうです。重要な言葉、フレーズとかも出てますからね。
それがね、今から楽しみでね、
うん、
かなりこの番外編の特大バージョンをやらなあかんことになると思います。
いや、本当は、兄さん忙しいのが重々知っとんですけども、
うん、
感覚を迫るんでほんま忘れてしまいました。
ほんまそうなんですよ。だから今ね、
ええ、
その、イレブンも同じような感覚でやってるんで、
はい。
イレブンも1日30分ぐらいの感じでプレイしてるんですよ。
良い子じゃないですか。
もう、言ったら昼休みのちょっとした空き時間にやってる感じなんで、
はい。
もうほんまにどっちがどっちかわからへん。
ね
え。
いや、まだまだっすよ、でも、ロックは。
あ、そうですか。
ええ。今、中盤ぐらいじゃないですかね。
え、そう？
ええ。
ああ、そうですよね。テリーもまだ仲間なってないし。
そうそうそう。
ああ、そういえばかなり先ですね。
だって上級職もまだ出てないですし。
ああ、まあその辺は戦闘回数でしょ。
うん。で、船もまだですね。
ん？
船取りましたっけ？
船は取ってるよ、下の。
あ、下、上と下で。
上は、あれでしょ？
ああ、食料だって、まだ、
うん。うん。だから、うん。船は、だから、あれ、ちゃいました。潜水艦ちゃいました。潜水艦じゃなくて、潜れるんじゃなかった。
ああ、はいはい。それはもうちょい先ですね。
もうちょい先にあったでしょ？
ええ。
うん。ああ、そっかそっか。海の底もあるんだよね、マップで。
そうです、そうです。
広いな。
そうですね。昔のは下手にそのムービーとかないんで、
うん、
結構、長いですね。
ああ、そうです
ね。ストーリーを作りやすいか、なんか、組みやすいんでしょうね。うん、
だから、後々、やっぱ考察を考えると、やっぱりね、一つ一つ飛ばされへんから、
うん、
もうかなり綿密に、メモも取っていってるんで、
ノート一冊ぐらいなんじゃないですか。
今日の、 テキストも、
ええ、
プリントアウトしたんですよ、さっき。
はいはい。
ちょっと一回下見しよう思って。
ええ、
ほんなら、10枚ぐらいになりました、ね。A4 が。まあ言うても、ね、この先、フォン城もね、僕もうクリアしてるんやけど、
はい、
フォン城のね、テキストがめっちゃ多いんですよ。
お
ー。それもあっての話なんですけどね。
まあ、きっちりやってますね。
いや、それはやらんと後々わからんようになるんでね。
でも、まあ、こういう形だからこそすごい録を楽しめてますよね。
あ、楽しいですよ。
うん。いや、僕はほんまその、普通メモ取らんですし、バーってクリアを目指していくじゃないですか。
うん、そうですね。うん。
そこまでその、細かなストーリーまであんま見えへんじゃないですか。
そうそうそう。う
ん、そこを楽しんだらほんま毒、どうだけどこう、骨まで喋り強く
いや、今ほんまにそれが楽しくてね。
うん。
うん。あ、そうそう。だからね。昔やってた頃は、ほんまにね、さらーっとやってるんでね。
うん。
だから、僕昔ランキングやった時に。
ああ、そうかそうか。
6のストーリーを全く覚えてないって言ってたんですよ。
ええー。
そりゃそうですよね。こんなきややこしかったら頭に入らないですよね。
低めでしたよね、しかも、評価は。
下から2番目ですよ。で今やってみたらほんまに、あ、こんなに面白かったっけって今思いながらやってますもん。
はいはいはい、はい。です、ですよ。押してますかね、僕は。
あ、でもほんまにね、あの時ランキング低くして、申し訳なかったって今思いますね。
これ、再度またランキング、11を加えた形で、再度やる必要はあります
か？やる必要ありますね。そうやね、11がどこに食い込むのかとかね。
そうです、そうです。
うん、またやりたいですね。
はい、
うん。よし、っていうことで、今日はもうちょうど1時間ぐらいなんで終わりましょうか。
はい、わ、はい、かりました。
はい。っていうことで、お相手は兄と、
石川とミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。